三日夢。三日夢というものが存在する。殺したい対象の所有物を枕の下にして眠りにつくと相手が死ぬといういたって簡単なものだ。しかし条件がある。儀式を行ったその日から3日間にわたり悪夢に苛まれる。そしてその3日間を過ぎ無事なら相手に呪いがかかるのだ。前置きはこれくらいにして本題に入るとする。私には殺したい人間がいる。だからこの3日夢を試そうと思ったのだ。行うことを決断してからは早かった。その日のうちに相手の所有物を盗み実行に移した。1夜目、呼吸がためらわれるほどの悪臭の中、私は周囲を見回した。周囲には用途の知れない機材が数台。私は体を動かそうとするが全く動かせない。私は焦った。そんな私の焦りを知っているようにタイミングよく外から靴音が聞こえてきた。靴音が私の焦りを余計募らせる。靴音が部屋の前まで来て急に止まった。一瞬だが緊張がわずかに緩んだ。しかし次の瞬間勢いよく扉が開かれ、私の心臓が再び早金を打つ。白衣を着た男は中に入ってきた。異様なものが目に入り私は目を疑った。チェーンソーだ。まがまがしい存在感を放つチェーンソーは薄暗い室内だと余計薄く見悪い。そのチェーンソーを持った男は一歩また一歩と近づいてくる。私の緊張と焦りはピークに達した。全身に悪寒が走り筋肉がこわばるのを感じた。男は私の前に立つと一礼し、まがまがしいものを起動させた。嫌な機械音が部屋中に響いたと同時に右腕にチェーンソーの刃が食い込んだ。肉が飛び散り血が刃にまとわりつく。私は身が寸断される激痛に意識が飛びそうになるのを必死に耐えた。叫び声を上げようにも舌が回らない。骨が砕け散る音とチェーンソーの機械音が合わさり異常な雑音が耳を襲うが、耳を覆うことすらできない。右腕は切断され、男はただ無表情に私を見つめる。その男の無表情はある人物を連想させた。私が呪いをかけようとしていた人物だ。理性と感情が欠落したあの男の顔は私の脳裏に鮮烈によみがえった。気がついたら私は涙を流していた。3日夢なんかしなければこんなことにはならなかったと一瞬後悔がよぎる。私は慌てて後悔を振り払った。私は間違っていないと必死に自分自身に言い聞かせた。私が思いを巡らせていた間に男は左腕の切断に取り掛かるとこだった。再び体を走る激痛に私は身もだえた。男は相変わらず無表情を崩さない。私はあの男の影を必死に振り払った。両腕を切断された。チェーンソーの音が耳に響く。男は頭の横に立った。チェーンソーがうなりを上げる。徐々に頭に近づいてきた。私は思わず目を見開いた。チェーンソーの刃が頭に食い込む。その瞬間にザザザッとノイズのような音が響いてきて、そこで夢は終わった。私は汗の不快感で目を覚ました。体を起こし全身にかいた汗を拭きながら私は昨日の悪夢を思い返した。チェーンソーの機械音と飛び散る肉片、そして白衣を着た男の無表情が脳裏によみがえった。体に不快感がまとわりつく。私はくじけそうな自分を励まし2夜目に備えた。2夜目がやってきた。部屋には1枚の鏡を除き何もない。部屋全体には昨日の悪夢と同じ匂いが充満していた。いや、正確には違う。血の匂いと薬品の刺激臭を混ぜたような奇妙な異臭が部屋全体を汚染していた。原因は私の両腕だ。 昨日の悪夢の続きなのか。私の両腕は切断された状態だ。鏡に映る両腕からは血が止めどなく流れていく。痛覚が麻痺してしまったのか、痛みが感じられない。声が出せない。体も動かない。人形になったようだった。生きる気力が徐々に削がれていく。鏡は私を嘲笑うように醜い姿を映し続ける。だが何の変化もなかった鏡に突如異変が生じた。血が滴り落ちる右腕の切断面に白いものが現れた。目の錯覚を疑ったが、白いものは徐々に数を増やしていく。それは私の肉の上でまるで踊るように張っていた。それはウジだった。ウジが私の肉を貪っていたのだ。痒みと生理的嫌悪感が私をいたぶる。ウジは異常な速度で肥大化していくのが分かった。吐き気はするものの吐き出すことはできない。楽になりたい。だがどうすることもできない。私は理性を殺し、ひたすら時が過ぎるのを待った。どれだけ経ったのだろうか。鏡では私の醜態が変わらずさらされていた。もはや羞恥心すら湧き上がらない。何でもいいから早く終わってほしい。そんな私の思いは当然のように裏切られる。鏡が再び変化を始めた。まだ幼い頃の私と例のあの男が鏡に現れた。9歳の時のだろうか。私がまだあの男に懐いていた頃のやつだ。ムカつくほど満面の笑顔をあの男に向けていた。おそらくあの頃の私が一番幸福だったに違いない。鏡は祭りの帰りの私たちを映し出す。もうすぐだ。場面は切り替わり、二人が人気のない川沿いに差し掛かったところを映していた。私たちは川沿いでしばらく話をしていた。しかし私はそこで出現してしまった。どうして〇〇〇は笑わないの？その一言で、たったその一言で簡単に壊れてしまった。男は私を強引に引っ張った。それまで男は私に対して一度も暴力を振るったことはなく、怒ることもほとんどない温厚な人間だった。しかし彼は壊れてしまった。理性が死んだ。川に向かって彼は歩みを止めない。抵抗するものの、子供の力で抗えるはずもなく、ずるずる川まで引きずっていく。私は何度も叫んだ。しかし誰も助けに来ない。それも当然だろう。本来この場所は村から離れた場所にあり、昼間でも人は滅多に立ち寄らない。ダメだと知りながら私は何度も叫んだ。何度も何度も頭が水に沈むまで叫び続けた。顔が沈むと同時に大量の水が体内に流れ込む。息苦しい。抵抗すればするほど喉が圧迫されるような苦痛に私は次第に意識が薄れていった。2夜目の終了と同時に私は目を覚ました。体がわずかに痙攣し、汗の不快感も昨日に増してひどい。心臓の規則的な音すら気味悪く不快だった。あと一夜過ごせば全て終わる。そう、あと一夜で何もかも終わる。3夜目、最後の夜はゆっくり始まった。場所は1夜目2夜目と同じ白塗りの部屋だ。だが決定的に違うのは、両腕は切断されておらず、体も自由が利いた。そして部屋の中央には例のあの男が柱に貼り付け状態になっていた。柱には男を殺せと書かれており、柱の下には鞭、ロープ、槍、包丁、斧など様々な物騒なものが置かれていた。私は拍子抜けした。まさか最終日に来てこんなバカバカしいことをすると思ってもいなかった。私は男を眺めた。例の無表情を一切崩さない。感情すらこの男には欠落している。彼がどうしてここまで壊れてしまったのか私は未だに理解できない。だが理由は何にせよ、私はこの男を許すことはできそうにない。 私は近くにあった槍を拾い上げ、思いっきり突き刺した。肉の確かな手応えに思わず笑みがこぼれる。損傷した内臓が穴からわずかに顔を出す。と同時に槍を一気に引き抜いた。鮮血が勢いよく飛び散り、私の服を赤に染めた。引き抜いた衝撃で内臓が破壊され、小さい肉片になり周囲に散らばる。これで終わった。私は安堵した。そう思った直後、あたりに飛び散った肉片が彼の穴を塞ぐように元に戻り始めた。私は絶句した。私は槍を手放し、今度は斧を手に取り、頭に歯を叩きつけた。歯が頭に食い込み、やがて裂けた。肉が形を歪め、周囲に飛び散る。しかし数分で元通りに蘇生される。男は何も言わない。彼は私に暴力を振るうようになった。殴る蹴るはもちろん、アイロンを押し当てられた。バットで腹を殴ることもあった。食事を与えられない時もあり、空腹がひどい時はゴキブリを食べることもあった。だが、すべてことが終わると私を抱きしめ、泣きながら謝るのだ。斧を置き、包丁を握りしめる。全体重をかけ、彼に覆いかぶさる。彼は変わらず無表情だ。私は感情に身を任せ、何度も彼の体を歯で貫いた。一瞬だが、彼の優しかった時の笑顔がフラッシュバックする。もう限界だった。お願いだから死んで。私は何度も心の中で叫んだ。以上が彼女の日記からの抜粋である。その後、彼女は目を覚ましたが、すでに正気はなくなっていた。僕はすぐに精神病院の手配をし、数日後には入院した。そして病院内で今も叫び続けている。お願いだから死んで。そう。